SSKRadio.tv Sapporo Soundkeep Radio and TV. Broadcast from Hokkaido. Production by SSK Radio.
まずは前回の反省から参りましょう。
始めましょう。
はい。ね、前回はオープニングトークを、はい、25分喋ったという。
陳謝でございます。
はい。この番組、もう一回確認しますけど、30分番組で、はい。
30分番組ですね。
ございます。
はい。はい、前回オープニング何分喋ったんでしたっけ
?25 分です。
ダメです。
はい。
ダメです。いや、母じゃないです、愛さん。
いやいやいやいや。
これはちゃんと反省をしないと。見ました？グループ LINE のスタッフさんの焦り方。
はい。
焦り方。演者が来なかったぐらい焦ってましたよ。あの方々が。25分あります。局長どうしましょう。ゴジラ来たんかと思いましたよ。あれ危です。あんな状態にさせちゃ。
いや、本当にね、申し訳ない。もう今日は、もう今日は手短に、
まあ、いや、そうです。10分って決まってます。いや、本当コーナーも読めない。リスナーさんにも申し訳ないじゃないですか。
ちゃんとね、おはがき読んでいきたいと思います、ね。
今日たくさん読みましょう。
まあ、まあ、ちょっと手短に話させていただきたいと思うんですけれど、
はい。
昨日、ちょっと個展に行ってまいりました。
個展？
絵を見てまいりました。
芸術肌ですね。
そうなんですよ。しかも2件はしごしてきました。
個展を？個展2件はしご、赤ちょうちんとかあったんですか？
いや、もう、
個展の前に。
思わずね。
思わず入っちゃう、個展？
一軒行って、ああ、もう満足っつって、はい、もう通りかかったら、あ、元ここであるんじゃん。もう、もう一杯、
もう一杯。もう一杯って言っていいんじゃないですか。で、居酒屋ですから、そしたら。
まあ、同期のね、柳家小太郎というのがおりまして、その、はいはい、そいつを誘って、
はい、
まあ、見た目としては、なんか水木しげる漫画に出てくる、旧日本軍の二等兵をちょっと想像していただいて。
小太郎さんの顔のこと言ってるんですか、
はい、はい。そのまんまです。
イケメンビーバーみたいな顔してますから。
イケメンビーバー。
怒る、こういうの怒りますよ、小太郎兄さん。
まあ、そのね、小太郎と一緒に、ちょっと、はい、まず一件目が、戸塚涼子先生というね、イラストレーターの方いらっしゃって、よく落語家の似顔絵とか書いてあるんです
よ。あ、そうなんですか。
落語家の、なんか、チラシとか、あと手拭いのデザインとかもされてる。で、その人の個展が、日本橋の食堂ピッコロという、洋食屋さん。
落語家やってますよね。
そう。そこで、やってるんで、そこを見て。
おー、いいですね。
ランチがてら、それを見て。うん、で、その後、中野に移動して、
はい、
で、古今亭慎吾師匠という。
あ、はい、はい。
めちゃめちゃうまい師匠がいらっしゃる。
うん、
そこの個展も見て。
水彩画展かなんかですね。そう。今回。やっぱ、水彩画って描くの結構技術っていうかね、うん、センスがいりますからね。
いや、もう
すごいですよね、
うん。ちゃんと芸術。まだもちろん芸人の似顔絵とかもあったりして、でも水彩画ですごいなんかいいんだよ。
あ、そうですか、
うん。で、また風景画とか多いんだけどさ、なんかもう水彩画ってなんか、うん、雰囲気やっぱりあるからさ、なんか浅草のホッピー通りの、もう、こうね、表でさ、
はい、
ホッピー通りというところがあるんですよ、札幌の皆さん、
ね、
北海道の。もう、昼間からおじさんたちが、はい、露天みたいなところで。
ほとんど養老院みたいなところですよね。
安い酒を、飲んで、食べて、焼き鳥とか。
いいですね、もつとかのね、美味しいですよね。
そういうところがあるんですけど、そういうところを水彩画で描くと、なんだろう、パリのカフェみたいな。
そこまではいかない。
昼下がりの。
水と絵の具で、
うん、
変わるんすか？
いや、そう、もうなんか、いや、まあ確かにホッピー通りなんだけど、なんとなくおしゃれっていう感じ。
ちょっと高級感というか、重厚感というか。
うん、なんか、すごい良かったんですけど。ただ、昨日、一番すごかったのがね、その間なんですよ。
間？
移動中というか。
日本橋から中野への間、
うん、中野駅で降りてね、
はい、
で改札出てちょっと僕お手洗い行って、
はい、
で戻ってきたら駅前になんか人だかりができてて、それを小太郎が見てるんですよ、なんか兄さんすごいのが始まるみたいですよ、
はい、
でもうなんかあるじゃない、ストリートでなんかいろいろパフォーマンスやってる、
はいはいはい、
そういう感じの、
なんかヘブンアーティストみたいなやつですか、大道芸人ってことですよね。
まあまあそんな感じ。はい、うん。なんかこう縄でね、こう四角くスペース取って、うんうん、
で
その周
り
に
ここでやりますみたいな。
ね、はい。まあ昼、まあ平日とはいえね、はい、中野駅前人いっぱいいて、でもうわーっといっぱい、もう40人ぐらいは集まってたかな、40、50人ぐらい、はいはい。それが囲んで、でなんか音楽流しながら 男2人組なんですよ、はい、なんか黒くてなんかすごいヒップホップな格好をして、でなんかすっごいなんかこれからすごいこと始まりますよみたいなこと言ってる、
あげますねハードル、
ちょっともうあの皆さんあの近づくと危ないですからあんまり近づかないでくださいね、と言ってるんで、ね、あの、まあ、広さとしてはあのそのその囲われてるスペースもあの6畳分ぐらい、
結構広いですよ、6畳って、うん、
すごい、それから近づくと危ないよみたいなことを言いながら、
面白そう、はい、
でなんかもう音楽が流れ始めるわけ、はい、なんか映画との始まりとかにながらチャッパパーパパパパみたいな、
はいはい、
でそれの後に
あのライオンの出てくる顔がガーオみたいな、
まあ、そんな感じの、
あ
でその後ドラムドロでドラララーって、
あら期待値あげますね、
で一人がね、はい、こうバスッとこうまっすぐに立って、
はい、
ドラララダンってとこでパッとこう飛んで、
はい、
空中で一回転して、
はいはい、
パッと着地したんだよ、
はい、おうおうはい
いかがでしたでしょうか皆さん。
やばやば面白い。
皆さん
面白い。
盛り上がってますか。
いやいや無理だって。やれる人いるからいっぱい。
ちょっとね。
いるいる。
僕も小太郎ねちょっとあまりのことにあのちょっとこれ古典言ってる場合じゃねえぞ。
ちょっと一回でしただけ。
ええ後ろに宙返りしてパッとこうねあのスーパーヒーローみたいな着地ドンとして、
はい、
いかがだったでしょうか皆さん。
いや無理だってすげえな。
で次にねまたあのパッパパーなって、はい、でザラーダンつって今度そのもう一人がパッと飛んで、
はい、
なんかあの空中で蹴り入れるみたいな、
あ
パッと、
はいはい、
あの右足大きく、はいはいはい、バーッと
蹴る、側転を中でやるみたいな感じですよね。
側転ほどまでいかないけど、はい、こうバーッとこう蹴ってパッと着地して、いかがでしたか
皆さん。無理だって、無理だって、
ですか。
何あげればいいの？1円玉だと重いもん。その方に1円あげるには重いわ、この1円が。
いやもうね、
10円なんか持ってのほかですよ。
すごいものを見た。
すごすぎますね。
ちょっとね、あの、もう、集まってる人たちもね、はい、これから何が始まるんだって。
そう、期待を、ね。
いや、これで終わるわけがない。
中野クオリティってことですか、それ。
いや、もう、中野クオリティ。
いや、ありえないでしょ。
中野組も多分、あっけに取られてたと思うんですよ、あれ。
いや、まあね。そう、俺、全く逆の話していいですか、それと。
はい、何、
うん、それと、全く、はい、昔僕、R1 グランプリ出たことあるんですよ。大学生時代に。
うんうんうん、
で、R1 グランプリ1回戦出た時に、うん、まあそう楽屋いるじゃないですか、したらなんか、うん、いや笑いっていうのはさみたいな、すっげえ尖ってる人がいたんですよ、
うん、
でそのいや本当なんかすごい周りの芸人たち煽っていくんですよ、いやいやお前頑張れよもっとみたいな、
うん、
で結構見た感じいろんな人の先輩なんだろうなって、芸歴はまあまああるんだろうなみたいな、うん、時いやんだよ、まあ、俺たち笑いをね一生懸命やっていかなきゃいけないんだよっつって、
うん、
じゃあ俺そろそろ出番だっつって、その人がなんか金色のタスキに赤い蝶ネクタイに頭にうんこ乗っけて、うん、そのタスキに面白だ面白おって書いてあったんです。お前ちょっと尖んなよお前の芸風は、ってやってろよ楽屋も、でなんか講座っていうか舞台がやったらみたいな、うんこっこっこみたいなネタなんです。お前いかがにしろよ、お前がなんで尖ってんだよ。すいません、全く逆の話。すいません。
逆というかな。
あいつ、まだいる。おもろだ、おもろだ、おもろかな。なんかそういう人がいる。絶対多分調べたら、まだやってんじゃないかな。
いやー、どこかで出会うかもしれない。
どこかでね、出会うかもしれないですから。
あの中野のパフォーマーもね、いやー、まあ、小太郎曰く、いや、まあ、ちょっと鈴本にはギリギリ出られないですね。
無理無理無理無理。鈴本なんて言えば東洋館ボーイズバラエティの余った日、
まあ、まあギリギリだよ
前座ボーイズバラエティの人すいません、
東洋館に謝った方がいい、
あ、そうですね、東洋館は面白いですから、うん、東洋館めちゃくちゃ面白いですけど、
浅草東洋館、
浅草そう、危ない危ない危ない、気をつけましょう、
その
人たちが有名なパフォーマーだったらどうするんですか。怖いってやつから、
そんなわけで、逆にめちゃめちゃ高名なパフォーマーが はい、あえてなんか
あえてそう、
あのすごい落語の名人が同感でみんなをわっと言わせるみたいな、
はい、そういうことをやってるのかもしれないですよ。
もう前座話も前座話の、
そう、バク転が本当見る人が見たら、いやこんなバク転はないっていうバク転だったのかもしれないですから、
ことによるとね、
ことによるとね
そんなわけねえだろ。
大道芸人見た感想でことによるとねえなんてないですからね。ありがとうございます。もう、ちょうどいい時間です。これですよ、はい、プロで、俺たちプロですね。
10分。
これがプロですよ。
本当にね。
見せつけてやりましょう、今日は。
これが長い、これが長い。一球。
枝平のファーストテイク。
この番組は国語専門塾美学春風亭一休札幌落語会手締まり課以上各社の提供でお送りいたします。どうも SSK ラジオ .TV 一休枝平のファーストテイクに出演中の春風亭一休です。5月18日土曜日、私の生まれ故郷である札幌で初めての独演会を開きます。場所は中島公園の中の公平館、開演は夜7時です。詳しくは特設サイトをご覧ください。落語が好きな人も落語を聞いたことがない人もじゃんじゃん来てください。待ってます。あ、今回は枝平は出ませんからご安心ください。
なんでだよ。
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーにサイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
キムハルこと木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブルキムラのマイペースラジオでは私たちのゆるゆるトークをお届けしております。
毎月第4土曜日 SSK ラジオ .TV 公式ホームページ並びにアップルポッドキャストで配信です。
お楽しみに。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾磨くでは作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾美学で検索。
ラジオネーム小みっこ、こういうことしてる。
落語家の春風亭一休と
桂枝平でお送りするラジオ
一休
枝平のファーストテイク。もう一通小みっこさんから来た。
まあ、小みっこ師匠も普通のリスナーさんかもしれない。
つけんなって
わきまえないとね。小みっこさんがね
言ってない。
メールアドレスは pokupoku@sskradio.tv。
毎月第2第4水曜日に配信。
メッセージお待ちしてます。ファースト
イッキュー枝平のファーストテイク。
一休を怒らせろ。
よいしょ。
このコーナー初めてですね。
あ、そうですか。
そうそう、まだやってない。怒らせろ。
あ、
このコーナーは普段めったに怒ることがない一休、あなたの身に起こった腹立たしいエピソードを送って一休を怒らせましょうということですね。
なかなか怒んないですからね。
で、話はどれだけ持っても OK です。
いいのかい。
ね、とにかく私を怒らせてくださいという、
ね、目的なんですかねこのコーナー。
いや、もう私に怒りという感情を教えてくださいというコーナーです。
いや、だからずっと喋らせてくれないですけど、はい、全然これ1回だけ怒ったの見たことありますよ。1回だけ。
いや、そんなことはない。いや、
前座会の時怒ってましたよ。
いや、私は本当に生まれてこの方怒ったことがないです。
本当ですか。100-0であっちが悪かったから私は怒ってましたよ。あれ、
怒ったことないっつってんだろうね。
怖い。
怒ったことねっつって。
怖い。
ふざけんじゃねえ。
小話みたい。
というわけで、ね、
はい、行きましょう。
そんな怒らない私を怒らせるようなエピソードを送ってくださいというわけで、
はい、
まずはラジオネーム天狗さんから。
天狗さん、あ、いつも送ってくださって、
ありがとうございますね。一休さん、枝平さん、おはこんばんちは。
おはこんばんちは。なんで24時間に対応するんで挨拶。
いや、ありがたい。ね、いつ聞いてるか分かんない。 深夜3時とかに聞いてる、
自分の時間で送ってくれていいですよ。天狗さんは、
以前ムカついたことがあったので一緒に怒ってください。
一緒に怒る、
スーパーで買い物をしてバスに乗って家に帰ろうと駅前を歩いていたところ、40歳前後の2ブロックヘアで3ピーススーツのチャラついたサラリーマンにいきなりババアどけと言われました。
あれ女性なの？
そうです。
あ、天狗さん。
そうですよ。
あ、そうなんだ。勝手に。
何勝手に。
いや、勝手に天狗は男かなと思ってましたけど。
あ、ダメダメダメ。そういう時代じゃないです。
そういう時代じゃない。
天狗が男か女かなんて。
あ、女性なんだ。天狗って言うから男だと思ってた。
そらだって天狗だってよ。オスメスいないと。
女天狗なんか見たことあります。
オスメスいないと繁殖できないです、天狗だって。
そんな考えないよ。
単位生殖で。で、細胞分裂じゃあるまいし。
その動物学科の時のやつが。
それでどうやら私が邪魔で歩きにくかった模様。でも、道幅はそこそこ広かったし、邪魔なら私をさっさと追い抜いていけばいいと思います。
確かに
ムカついたのはババアという部分、私は確かにおばさんですが、そこまで罵倒されるような見た目ではないと自負しております。
そうでしょうね。
私がババアに見えたのはエコバッグからはみ出していた長ネギのせいだと思います。
あ、長ネギ、
きっとフランスパンが見えていたらババア呼ばわりされてなかったと思います。
どういう発想？
ほんと失礼しちゃうな、プンプン。というお便りでございます。
アイさん怒ってますか今？
いや、ちょっとなんすか、その2ブロックヘアって。
そこじゃねえって。
生意気ですね。
いや、そこじゃない。40歳前後2ブロックの3ピーツの一番ブチ切れるタイプの男性じゃないですか。
いや、ちょっともう生意気します。
あんま好きじゃないんですよ俺、こういう感じの男性。論文のアツシの知り合いだったりするんですよこういう人。論文アツシ友達でさっていうタイプの男でしょ。一番嫌なんですよこういうの。
いや本当に、いやいやいや、バーバーではひどいですね。
いやいや、でもまあ嫌なやつですね。
嫌なやつですね。なんすかね、長ネギは別にバーバーじゃないですよ、
まあ、長ネギはバーバーじゃないですよ別に。俺も食うし、
長ネギ。
フランスパンに見えていたらって何？
フランスパン、あの長ネギじゃなくてフランスパンが飛び出していたら、
フランスパンが飛び出していたら、
このパリジャンどけパリジャン
言わないでしょ。
言っただろう。
言わないでしょ。これパリじゃんって。パリじゃんってなんすか。パリの人のこと、パリのおばさんのことですか。
パリの人の。
パリのこと。
パリおばじゃん。
パリおばじゃんってなんすか。
パリおばじゃん。
パリおばじゃんってなんかわかんないな。
って言われてたかもしれない。ま
あね、言うわけないでしょ。兄さんとか言われたりしないんですか。道歩いてやっぱり特徴的な見た目ではあるじゃないですか。
まあなんつうかな、僕に向かってどけるのやろうっていう勇気のある人なかなか。一応ね、見た目だけはね、まず喋った段階で思ったより声高えなっていう印象になると思うんだけど、
そうすかね。どこ行くかな。俺一回川崎歩いてて、すれ違った時に嘘つきって言われたことあります。なんでバレたの？わかんないですけど、バーって肩ぶつかってないんですよ。あ、バーン、ちょっとかすったぐらい。嘘つき、お前スパイだろ。って言われたことあります。
それやばい人。
やばい人。
結構やばい。まあ、川崎らしいという
か。川崎らしい。
知らないけど。というお便りですが。もう一つ、来ております。一休怒らせろ。
はい。二回も怒らせるんですね、は
い、
今日は。
もうめちゃめちゃ怒っちゃいますよ。
危ないな。
ラジオネーム、孤独のすき焼きさんからのお便り。
孤独のすき焼きさんね。
はい、どうもありがとうございますね。
ありがとうございます。
一休さん、枝平さん、こんにちは。
こんにちは。
おはこんばんちはですね。
いやいや、昼でしょ、この子は。
24時間対応しなき
ゃ。なんですよ、いいでしょ昼で。
まあいいか、
まあ、こんなもんですか。
まあ、こんにちはにしておきましょう、
はい。
つい先ほどとても腹立たしい出来事があり、昼休みの教室でこれを書いています。
申し訳ないね。友達と喋る時間に大変申し訳ない。
そんな大事な、ね、学生の昼休み使って、は
い、青春の刹那を大事にしてください。もったいない。
私の通う高校ではカフェテリアがあり、定食やパスタなどの種類、麺類、カレーライスなどが日替わりで販売されており、それを食べることができます。
おー、すごい。
私は日頃お弁当を持ってきて食べているため、あまりカフェテリアを使うことはないのですが、今日の日替わり麺はコロッケカレーそば。
まあごちゃついてんね。
最近柳家京太郎師匠のコロッケそばを聞き、コロッケそばが食べたくて仕方なかった私、しかもただのそばではなくカレーそばというのに心が舞い踊りました。これは絶対に食べたい、いや食べると決意をし、前日母に明日カレーコロッケそば食べたいからお弁当大丈夫だよと言いました。 これで母は明日お弁当を作らなくて楽だし、早く起きる必要もない、うん、そして私はコロッケカレーそばを食べることができるし、お互いにウィンウィンだと優越感に浸りながら学校に行きました。
いい娘さんですね。
そして運命の昼休み、4時間目のチャイムが鳴ったと同時に教室を飛び出し、カフェテリアに向かいました。もうすぐ憧れのコロッケそばに会える。意気揚々と食券を買おうとした瞬間、前に一つの張り紙が。そこにはコロッケカレーそばは材料の関係でイシルラーメンに変更になりました。
全然違う。
大変申し訳ございません、ご理解のほどよろしくお願いしますと。
え、全然、イシルラーメンって何？
イシルってね、なんかイシル、よく覚えてないけどさ、なんか、九州かどっかかな、なんか、
あ、そうっすか。
魚醤？
ああ、うまいはうまいですね、うん。うん。ちょっと癖のある感じですかね。臭いというかね。
まあ、そうそう。で、ちょっと、あんまりわからないけど、二人とも。で、材料が手に入らなかったのは仕方がないことかもしれません。しかし、万全な状態でカレーコロッケそばを食べるために朝ごはんを少なめにしたり、シミュレーションをしたり、汚れにくいようにジャケットもちゃんと着ていた私は、努力が裏切られたようで、とても腹立たしくなりました。仕方がないので、イシルラーメンを食べることにして、食券を買いましたが、そばよりラーメンの方が30円高く設定されているため、損した気分になって、より苛立たせました。
やだね。
また列に並んでいる間、後ろから、そばはまずいからラーメンでマジラッキーという声が複数から聞こえ、苛立ちがピークに達してしまいました。
まあね。うん。
食券と交換して、ラーメンを受け取り、汁まで残さず美味しくいただき完食しましたが、なんだかとても物足りなさを感じ、満たされることはありませんでした。
食べてんじゃん。
それもそのはず、私が本当に食べたかったのは、コロッケカレーそば。熱々のコロッケにカレーをくぐらせ、思いっきりそばを手繰りたかったのです。
エッセイこれ。
その思いを馳せながらカフェテリアを後にしましたが、もう一つ別の張り紙が貼ってあることに気がつきました。そこには本日から A ランチ、 B ランチ、 C ランチ唐揚げ定食をご注文の方にひなあられをプレゼント、
欲しいか、
なお麺類をご注文の方にはございませんと記してありました。これを先に気づけば私は定食の方を食べていたのに。
食べたいか、ひなあられ。
カレーコロッケそばも食べることができず、もともと麺食べる予定だった人、ラーメンを選びましたが、せっかくひなあられがもらえるチャンスも同時に来ていたのです。なんでよ。もっとデカデカと貼っておくれよ、カフェデリア。
なんでカフェデリア。
カレーコロッケそばの口になっていたのに食べられなかった引きの悪さと、ひなあられチャンスを逃した自分の注意力の散漫、そして何よりしれっとメニュー変更したわけではなく、ちゃんと張り紙を貼ってそこに謝罪文を記し、材料が手に入らなかったとしても今日も私たちの胃袋を美味しさで満たしてくださるカフェティアの従業員の方々に対して頭の中でケチをつけてしまった自分自身に腹立たしくなってしまいました。
最後自分自身なんすか、この庄司貞夫のエッセイみたいな、食べ物漫談みたいな、このこれエッセイですか、これ ラジオネームですか
というのを昼休みの教室で書いてくださって、
今度もね、喋った方がいい。もったいない青春が。で、兄様を腹立ったんですか、これ。
あの、なんだろう、あのさ、まあ、このコーナーの趣旨にそもそもなんか、あの、真っ向を外るようなこと言うけどさ、はい、あの、人がなんかさ、すっごい腹立ってるところを見るとさ、あの、逆に冷めるよね。
言っちゃダメ。言っちゃダメ。このコーナーが継続できないでしょ？
なんかすごい怒ってる人見るとなんかちょっと
まあ
冷静になってくるという
か。それだけは言っちゃいけない。ある。すごいある。ドン引きするやつね。人が怒れば怒るほど。
ちょっと今冷静にな
る。わかる。電車遅延した時にブチギレ、駅員にブチギレてサラリーマン見ると、うん、まあ、俺はまあ何も言わないでおこうみたいな、うん、ある、うん、でも言っちゃダメ。コーナーがなくなっちゃうから。で、い食いたいか、この孤独のすき焼きさん、本当ごめんなさい、申し訳ないけど、はい、俺はこれコロッケそばもひなあられも食いたくない、全然。
まあまあまあ、
いや、イシルラーメンが食べたいかって言ったら別にそういうわけでもないんだけど、
まあまあ、そうイシルラーメン食べたことないから分かんない。
まあそうですね、確かに
九州なのかな、
まあまあ美味しそうな名前ですけどね、イシルラーメンという名前は、うん、
食べたみたい、まあカレーコロッケそばもまあ美味しいだろうけど、まあまあ似たようなもんだし、ね、
イシルラーメン。でも頼んだことあります。そば屋さん行くじゃないですか、多分、うん、カレーコロッケそば、コロッケカレーそば、うん、手出します。俺コロッケそばも手出さないですもん。
あ、そう、
まあ、出さないですよ。コロッケそばですか？
いや、まあ、 だってあのなんだろう、東京にしかなくない、まずコロッケそばって。
ああそうなんです
ね。東京近辺少なくとも北海道にはなかったと思うんだよな、
うん、ああそうですか。
で、そうね、だからそれこそ僕もね京太郎師匠のコロッケそばの話聞いて、で、食べてみようと思って食べたりして、うんうんうんうん、でそれでまあ1回でいいかなと思って
思ってんじゃないですか。で、ま、本当申し訳ないけどひなあられに関しては、うん、まだない、人生で一度もひなあられ食べたいなと思ったこと。
なんだろう、年取ったら食べたくなるのかな。
そんなもんじゃないでしょ。
なんか
735だけですよ、あのパチンコで格言入るあの奇数の735とかの時だ、だから753の時だけですよ食べたくなるのは。
あなんかこう
そのもなかったけど俺はね、
モズクスとかなんか小さい頃なんかあんまり
良さ分
かん
なかった。
あこの年になるやっぱ
り板わさとかね、うん、そうですよ、
島らっきょうとか、
ね、島らっきょうとかエシャレットのね、うん、とかああいうのとか子供の頃全然好きじゃなかったですよ。
この年になるひなあられがやっぱり
ならないよ。
あ酒のあてにな、
何酒のあてになるかひなあられ
っていう風になるかもしれない。
ならないですよ、
ね、なら本当にとんでもない話だ。
怒った、怖
っということでございました。
楽屋みたい急に怒った、楽屋の人みたい。
ちゅうわけでね。
大丈夫ですか、時間は。
はいはい、ちょいと、ちょうどいいかな。
わ、
う
ん、かりました。じゃあ、いいですね。やっぱこう、新しいコーナーチャレンジするのも。
ね。こんな感じでね、皆さんからのお便りお待ちしておりますね。はい、コーナー4つありますし、普通のお便りも募集しております。メールが、poku, poku@sskradio.tv、pokpok@sskradio.tv、郵便が 003-0803、札幌市白石区菊水3条4丁目 1-9 第2森ビル、sskradio.tv、旧枝平のファーストテイクまでお待ちしております。
来てね、送ってきてね。
どうも SSK ラジオ .TV 一休枝平のファーストテイクに出演中の春風亭一休です。5月18日土曜日、私の生まれ故郷である札幌で初めての独演会を開きます。場所は中島公園の中の公平館、開演は夜7時です。詳しくは特設サイトをご覧ください。落語が好きな人も落語を聞いたことがない人もじゃんじゃん来てください。待ってます。あ、今回は枝平は出ませんからご安心ください。
なんでだよ。
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーに、サイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
キムハルこと木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブルキムラのマイペースラジオでは私たちのゆるゆるトークをお届けしております。
毎月第4土曜日 sskradio.tv 公式ホームページ並びに Apple Podcast で配信です。
お楽しみに。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾磨くでは、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾磨くで検索。
ラジオネーム、コミッコ。いいことしてる。
落語家の春風亭一休と
桂枝平でお送りするラジオ
一休
枝平のファーストテイク。もう一通コミッコさんから来た、
まあ、コミッコ師匠も普通のリスナーさんかもしれない。
つけんなって、
わきまえないとね。コミッコさんがね
言ってない。
メールアドレスは pokupoku@sskradio.tv。
毎月第2、第4水曜日に配信。
メッセージお待ちしてます。ファースト。この番組は国語専門塾美学、春風亭一休札幌落語会、手締まり課、以上各社の提供でお送りしました。
ありがとうございました。いいラジオじゃないですか。
いや今回はねちゃんとねお便り読めたね、
はい、いや当たり前なんですよ。
まあ、前回も読んだんですけど、
もう読んでましたよ。
読んだんですけど、はい、はい、カットされ。
カットされ、はい。いつか使うって局長言ってるんですけど、賞味期限が持つんですか。
本当に申し訳ない。
2024年の3月の上旬に読んだのを、9月とかに使えるんですかね。果たしてこれが。わかんないですけどね。
送った人も絶対忘れてる、
ね。忘れてるって感じで。
ねえ、なんか。あれですね、あ、そうそう、提供が一つ増えております。春風亭一休札幌落語会で、
いいですね。いつでしたっけ。
5月18日です。
これぜひラジオ聞いてきましたって人が一人でもいたら心から嬉しくないですか。
いや、本当そうですよ。嬉しい。
やった甲斐がというか、こうやってお客さんリスナーさんの心をつかめたんだなっていう、
でこれ聞いてるってことは、あの対象は北海道の方だけじゃないですからね。東京の皆さん、大阪の皆さん、日本全国の皆さん、はい、
そうですね。
まだ今出れば5月間に合いますから。
なんで歩いていくと思ってんの。毎回車とか、
今
電車とか飛行機とか、
すごい便利なループとかいうものがあります。
ループで行けるか、時速20キロで
ループで。
高くなったんですよ最近また。
東北、なんか東北道とかバーっと。
なんで東北道ループで
行く。下道でね、高速は無理だから。下道をでバーって行ってくれば。いやいや、
高速で、まあ、無理ですけど。
多分間に合います、
ね、無理だけど。下だって無理なんですよ。
スカル海峡バーってこう波に乗って。
ドラゴンボールでしか見たことないわ、薪の上でクキューっていくの。ちなみにですね、多分これなんか、はい、僕3月27日の放送なんですよね。
そうですね、
僕の誕生日の2日後なんですよ。なのでですね、なんか皆さんよかったらね、あ、なんかね、あったらおめでとうとか言ってほしいですね。
この番組は
終わった。
あ、間違った。これ読んだ間違った。
終わった。
スポンサーも募集しております。おはがきもお待ちしております。
あんたみなさん誕生日のやつ言ったのに終わりぞ。
それではまた再来週。
終わりぞ。
まっちゃね。
終わった。
ということでね、今日は桂枝平誕生日スペシャルでお送りしましたけれども、
全然話してないって。
いや、もう
本当にラスト10秒じゃないですか。
おめでとうございます。
あ、ありがとうございます。なんかありました、その誕生日っぽいエピソードみたいな。
ということで、まあ、ちょっと振り返っていきたいと思うんですけれども、
はい、ね、振り返る全然俺出てこないですよ、ね、多分人生を何を振り返るんですか。
まあ、人生を。
人生をかい。なんでアフタートークで俺の人生。
何歳になったんですか。
あ、28ですかね。
28ですか。本当に
28です。え、何ですか。
あんま28か、まあ、28だな。
納得させなきゃいけない理由なんかないんですよ。相手を、年齢で。
ごめん、思ったより特に何の感想もなかったな。
いやいや、ないでしょ。で、ないですけど、いやいやいや、でも、おめでとうって一言言えないもんすかね。いやいや、言いましたっけ。
生まれてよかった。
いや、生まれてよかった。そこまで深く言わないでいいんですよ。おめでとう、いいね。
ありがとう。
いや、俺じゃないですよ、言ったの今。いや、俺が言ってなくて、おめでとうって言ってんです。
ありがとう。
違う、だから、おめでとうって言ってください。あ、おめでとうです、だから。
よかったね。
俺じゃない。俺が兄さんに言ってんじゃなくて、よかったねとか、そんなその他人事じゃなくて、おめでとうって一言言ってほしいだけです。言えましょう。言えますか。言えますか。おめでとう。
お
いいです。いいですよ。
お
めで、
ええ
じゃない。で、
の、
のじゃない。で、
め、
で、
いい、
もういい。
日だ今日が。
なんだそれ、命日だ今日がじゃないですか。殺すんか、俺のこと今から。アフタートークで。殺すなら本編で殺してくれ、せめて。
普通のお便り届いてるんで読んでみましょうか。
殺すなら本編で殺してください、せめて。
それもどういうツッコミだよ。
いやいや、アフタートークよりは。
福島のおばちゃんさん。
福島のおばちゃん、それケアセンターの人じゃないですか。福島のおばちゃんさん。
普通の歌
や
で。いつもありがとうございます、ね。
いつも普通歌を送ってくださいますよね。
一休さん、枝平さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。一休さんの札幌のお話、靴底が取れるなんて面白すぎます。あ、これ前回のあれですね。
面白かったですね。
笑いの神様の差し金でしょうか。
差し金って。あんまり差し金って神様に使わないですけどね。
そんな
おもろいですけどね。おもろいけどね。
あとコンタクトレンズの話は身につまされました。ハードのコンタクトレンズを使っていた時の話です。スポイトみたいなのに吸い付けて外していたのですが、レンズをうまく取ることができなくて、風呂に入る前に脱衣所で30分格闘していた経験があります。さすがね、さすがに腕が疲れました。
いや、怖いですよね、コンタクトのその変な裏入っちゃうみたいな。いうの、
枝平はコンタクト、
いやいや。
使ってる？
使ってないです。もうほとんど。あ、まあたまに、なんか最初の頃、うん、落語やるときコンタクトで上がってたんですけど、うん、まあめんどくさいなと思って。
そうね。
なんでも、うん、今もう裸眼で上がってますね。うん、
ねえ、次回の放送も楽しみにしていますというとことでございます。いい
な、怖いね、コンタクトは分かる、うん、すごい怖いですよね、
うん、それからもう一通でございますね、はい、佐藤陽水さん、誰でしょう、
井上じゃなくて、佐藤陽水、
あ、これはあれですね、SSK ラジオ .tv のフリーダムラジオ、ね、毎月ありますフリーダムラジオの、
はい、はいはいはい、
前回のあの、あ、前々回か、前々回のアフターでーその佐藤壮介さん、
あ、壮介さん、ごめんなさいね、普通に井上じゃなくてとか言っちゃったフリーダムラジオの佐藤さんね、
うん、から来ましたけど、その弟の陽水さんから、
お、いいですね、
読みますね、
はい、
あ、一休さんに枝平さん、どうもどうも、
道で会ったんか、
あっから始まるメッセージあんまないです、
道ですれちゃった、ああ、一休さん、枝平さんじゃないですか、二人で歩いてる時に、うん、どうもどうも、
前回は私の兄さんがお世話になりました、
兄だよ、この業界にいんのか
普通は兄さん、兄で、
兄貴とか、
この業界、佐藤壮介の弟でおなじみの佐藤陽水です、
なじみがないよ、
ラジオいつも楽しく聞いています、
ありがとうございます、
ね、お二人の大変にお下劣で品性にかけて聞くに耐えないラジオとは全く真逆の放送に、
真逆でよかった今義務教育不足かと思ったわ
危ない危ない、
文科省が義務教育短かったかなと思ったこの方には、
ね、ちゃんと道徳の授業を受けてらっしゃった、よかった、
ついていけないでしょう、うん、こんなことを初対面で言っちゃう人
よかったよかった、ね、
よかったよかった、
私たちも頑張らなきゃいけないなと思わなかったりです、
思ってねえじゃねえか、やっぱ思いましょう、
道徳の授業をもう一回受けた方がいい、
いやいや頑張りましょうよ、うん、
さてお二人に質問です、
はい、
好きなラジオ番組は何ですか、
普通だな質問は、
今回はボケても OK です、どうぞご自由にボケてください、
ボケにくいってラジオ番組何かは、
これからもどうぞご贔屓に、追伸、あ、僕ですか、春風亭一之輔、あなたとハッピーですよ、
やばいボケ一個気になる、
これボケだからね
怖いです怖いですよ、でいや聞けよ、あと一之輔師匠のラジオ普通に、あとこれからもどうぞご贔屓にって、今まで贔屓してたみたいに言うななんでこれからもって、今までがあったみたい、すいません久しぶりに全ツッコミしましたね久しぶりにすごいツッコんだ、
あとないツッコミ残したところ、いや、もう一通りツッコんだから
逃した のないですから、もう大丈夫大丈夫ですよ、
で好きなラジオ番組ということでございますけど、
何ボケって大丈夫、
ボケって、まあボケって言いますとそうですね、
はい、
なんだろう、
なんですか、兄さんの好きなラジオは、
なんだろう、バット出てこない、なんだっけ、忘れちゃったあの人のあれ、なんか
あの人のあれ、
大きい人の、
はい、
なんか2時間やってるやつ、深夜の、
伊集院光さんですか、
そうの、
おだ、深夜のバカ力、
そう、
やばやばこんなラジオ聞いてない人がラジオやっていいんですかこんな無垢でピュアで、
パッと出てこなかっただけ、
ラジオスターですよ、でまあラゴ関係ある方だし、
伊集院光の深夜のバカ力、
いやダメダメダメダメ、
毎週聞いてる毎週聞いてる、
いや聞いてない人のタイトルの出なさですから
違うね、なんかパッと出てこなくなった、
いや毎週聞いてんすか、本当に
毎週聞いてますよ、
あ、そうですか、そうなんですね、でも、ね、バカ力は僕はあんまり聞いてない、あのジャンクって枠なんですよ、あれ、うん、TBS ラジオの、
うん、
で僕はあんまバカ力は聞いてなかったし、てかなんならまだちゃんと聞いたことはないですね、うん、一日は聞いたことありますけど、うん、僕はラジオ好きだったんで、ラジオ好きだった時はそのポッドキャストってだからアフタートークみたいなもんなんですけど、うん、それがダウンロードして聞けたんですよ、
うん、
でその当時まだ Wi-Fi とかみんなさん今みたいな無制限とかじゃないんで、
うん、
もう家で Wi-Fi でダウンロードしてポッドキャストを、うん、で電車とか聞くみたいな、
外
っていうのがもう結構多くて、それでよく聞いてましたね、うん、ジャンクはポッドキャストが豊富だったんで、
うん、
懐かしいですね、あ、好きでした
ね
いいですね、はい、
まあ、ちゃんとボケて答えたね、
どこがだよボケてボケて、ただし僕本当にボケてるだけですから、
ボケないというボケですから、
むず中野じゃん笑いの取り方
一周回って
ボケやりますよ、すごいことやりますよ、 伊集院光。いやいや、中野ですかってのさ、あれさ。さあ、ここまでどうですか？その中野ですからやってんの。
そう、すごいな。ちゃんと伏線回収したね。
いやいや、そんな、たまたまでしょ。ま
あ、そのつもりで。
たまたまでしょ、今。伏線。貼ってました
貼ってました。
貼って、今回収したんですか？
そうです。
たまたま、伏線がなんか、ついてきただけじゃないですか。
そう
靴底、それこそ、靴底にあれみたいな。
なんかくっついて
る。なんかくっついてんだ、みたいな。あ、伏線だ、みたいな。そんなんじゃないですか。
いや、そうね。
いや、おかしいですよ、それ。
そういうことでございますね。はい、フリーダムラジオ、はい、毎月、いつかな。なんかいつか放送してますよ。
やばい
忘れちゃった。
やばいよ。それもですか。それも伏線。
なんかでも今日はいつものスタジオと違うところで撮ってるんですよ。
撮ってますね。はい。
したら、来たら、今日防音室だったんだけどさ。
はい。
防音室飛び越えて高知の音が東北の方でチーンってずっとやって
る。ちょっと今日聞こえてるはずですよ。
ごめんなさいね、もう。もう、
いやいやいや、
気が散ってるよ。もう。
なんか、でもこの防音室に行ってこの音量ってことは、うん、ここに住んでる人終わりですよ。
いや、もうね、住めない住めない。いや、
これはちょっとすごいですね。都会の問題が、なんか、浮き彫りになりますね。
まあ、板橋区だから、まあいいんじゃない？
言うなって。
板橋区。
多いですよ、
板橋区の人だったら、まあ、これ、
そう、何かあったんですか、板橋区と。
いやいや、そんなないけどね。
板橋あんまり敵回さない方がいいですよ。いっぱいいますよ。
まあ、この辺は、ゴン太郎一門。
やめなさい
本拠地とな
って。やめなさい何言った今。
ゴン太郎一門。
何言った何言ったっていう時は、言うなって意味です。ピュアですね。何言ったっつったら、何言いました今。
ゴン太郎一番。
いや、違う言うなって意味です。
いや、今言わしたなら今の。
やめてくださいよ。俺知らないですからね。ね。俺はこのラジオと無関係です。
まあ、だから、まあ、日常茶飯事です、これぐらいのことは。
そうですね。っていうか、俺の好きなラジオ言わせてくれ俺、まあ、ポッドキャスト好きとは言いましたけど。
はいはい。何ですか？何が好きなんですか？
厚切りジェイソンの素敵なもつ煮込み。俺が。
ほら、ちゃんとボケでやりましたよ。さすがです。
ありがとうございます。
ということで。
そんなことずっと考えてたね。俺で、ね、さんのことなんか、ツッコミながら、なんか出るかな。全然出ない。
僕はラジオの引き出し少なすぎて、本当にボケることができない。ということで。来週、再来週もね、
楽しかったですね。
厚切りジェイソン、ぜひ聞いてください。
厚切りジェイソンの素敵なもつ煮込みじゃねえわ、これ。
それじゃあまた。
また、ありがとうございました。